さあコーナー行きましょう。
今週の思っちゃった。
はい、今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に思ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。
秘密会座万博が広島県で開催されます。ネーム、秘密会座万博が、秘密会座万博が広島県で開催されます。ネーム、秘密会座、太田さん、ヘビスカイザ万博でチャック・ウィルソンの顔だけを集めたマスコットキャラクター、チャクチャクの中に入ってくれる。
チャクチャク。チャクチャク。
顔だけは気持ち悪いだろうと考えても。顔に意味ないんだよ、チャック・ウィルソン。ねね、体だから。
そうだね。
あ、歌手のアドさんが、スタジオで初歌唱したってね、あのシルエットで、箱入り娘って、ね、いつも言ってんだけどね、というニュースを見て思っちゃった。もし、アドさんが楽屋挨拶をしたら、太田さんだけ寄り目をしていて、顔を確認できないと、確かに確かに顔わかんないね。
いやー、楽屋挨拶はね、来ないだろう、
来ないだろうけどね、一緒になることがないから
そうだね、一緒にならないからね
ネタ番組とか出りゃ別だけどね。
ねえ、
アドはでもすごいよね。
すごい。
いや、
うちの6歳の子供がやっぱもうショーはもう本当もう最初からもう食いつき方がもう違う。
いや、あれが、あれオドを作ったのと同じコンビなんだよ。
あ、そうなんだ。
あれ、あの人たちの作曲する、ちょっと名前がちょっと英語で読めない、英語っていうか読めないんだけど。
読めないの。いやでも本当に全然歌えないけど、なんとか歌ってるよ。
ああ、だから今の子は多分歌える。だからそういう子がアドになる
んだ。
だからそういうのが多いわけよ。だから本来人間が歌えるような歌じゃない
よ、ないんだよね、
なものさ、歌ってんの。それでだってあれだよ、実際自分で USJ に、あれ USJ と
そうそう、だから言ってた、
言ってんだけど、
子供から聞いた、
で、あのゾンビとね、
そうそうそう、
やってんだけど、あのアドもあの実は友達と行ったりしてんだから。
そうなんだ。
分かんないもんだから。
あとは自由だな。
すごいだろお前、
ね、
離れよもうおじさん、もう本当にそんなことじゃさ、もうやっぱ今の時代は
ね、
追いついて、うちのリスナーが追いついていけるかどうかというところで山本ジョージラブホテルオル
ゴール違いすぎる。
山本ジョージラブホでオルゴール版道の一人旅を BGM にするね。何を言って小栗旬筋太郎、
はい、
太田さん、中学の教員時代、クラス全員に挨拶するよさ、あ、披露するよさこい祭りの練習中にサプライズで桃井香織に激励に来てもらい、拡声器を渡したら、ねえこれの何が面白いわけと言い出し、女子生徒を中心に泣き出したのを止められなかった人
なんだよ。長すぎて全然わかんない、
何とか面白いわけ言いそうだ
ね。
庶民祭がもう今年最後だってね。
あー、一時期結構話題になったね。
あのポスターが
話題になった、ね、
卑猥じゃないかとか言ってあるの、庶民祭。
あ、そう、
もう担い手がいないんだって。
そうなんだ、
日テレの音楽番組に出ていたミーシャを見て思っちゃった、もしミーシャがヤンキーに街で絡まれたら、おいポケットの中出せ、中身出せ、はぁ、これで全部ターバンの中もだよと言われると思う。また言わない、絡まれないだろミーシャ。
絡まれない、ミーシャ絡まない、
怖いよ、どっちかつヤンキー避けるよな。あの日ね、格好である
っ
つ
って
、ミーシャだミーシャだっつって、
ね、
やぶ山本ジョージラブホでオルゴール版道のく一人旅を BGM にするネーム、小栗旬筋太郎。太田さん、メガネを忘れて美術館に行き、ダリの時計が溶けてる絵だと思い近づいてみたら、元ボクサー内藤大輔の自画像だったの。泣いちゃった人。撃たれた時、
あれ確
かひどい顔してる時あったからな。
まあね、
撃たれた時な、試合直後ね。小室哲也65歳の誕生日、65歳なんだね小室さんってね、11月27日だそうです、で思っちゃった。もし小室哲也が夜ベッドでうなされていたら、奥さんは、あら、またキーボードに囲まれた夢見てるのかねって言うと思う。だってそんなに嫌な やそんな苦しい好きでやってたんじゃないんだ。苦しくて
やってんのかね。あれ
ねえ、とにかく暗い藤田、
うん、
大晦日の夜に TBS テレビで WBC のスペシャル番組が中井くん MC で6時間生放送されるという記事を読んで思っちゃった、
うんうんうん、
想像するにこの WBC 特番では裏の紅白でやるであろうけん玉ギネスチャレンジに対抗してペッパーミルパフォーマンス連続ギネスチャレンジみたいな企画をやって、そんなの簡単に成功するだろうと思いきや、芸人ゲストがとかボケて違うリアクションをして何度もやってもチャレンジ失敗に終わるみたいな面白企画がきっとあるんじゃないかなと思う。これはヌートバーも大爆笑間違いなしのネタだね。せやろがいっつってますけど。
いや、ね、
何言ってんだ
ろ。なんだペッパーミルパフォーマンスってなんだそれ。
どういうことなんだよ。
やるか。
こんなの簡単に成功する
とどういう。何が成功なんすか。
ラジオネームどうにもならんよ、
うん、
太田さん、あのちゃんとフワちゃんとシュワちゃんの区別がつかない人、
つくわ、
こんばんは。春の愛が22歳の時に当時の恋人から1億円の詐欺被害に遭ったということを告白していて思っちゃった、
うん、
春の愛ってもし透明人間になって男湯をのぞきに行っても覗くよね、見ちゃうよね、おちんちんついてるよねと全部声に出しちゃうから意味がないと思う。
意味ねえよ、バカじゃねえの。宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 今週の思っちゃったの係までお待ちしております。さあ、メールのテーマが猫に見せたいテレビということで、
はい、
はい、
ラジオネーム方向音痴名人、
うん、
太田さん、意地悪された友達の仇討ちに行ったら自分が仇金だった人、仇、
ああ仇ね、
仇金だった人、
こんばんは、はい、
猫に見せたいテレビですが、うん、先日 NHK スペシャルでやっていたヒグマ OSO18 の特集です。
ダメなんだよ、
なぜよ。北海道で次々と牛を襲ったヒグマ、
うんうん、
通称 OSO18 を追った専門家たちのドキュメンタリーで、
うん、
結果として OSO18 は東京のジビエ料理店で食べられるというまあまあ、ね、最後を迎えましたが、
うん、
非常に見応えのある番組でした、
は
い、なんでこれ見せたいんだね、
ね、なぜ見せたいんだろうね、
うん、これちょっと見せられないな、これね、ラジオネーム私の傘だけありません、
うん、
太田さん、お菓子に釣られて今日もやってきた人、
そんなことないわ、お菓子なんかないわこのスタジオに。
楽屋には、ま
あ、楽屋にはあるけどね、
食べてない、
いや別に、いやいや
食べてない、
まあ、ちょっとは
食べてんじゃねえかよ、
釣られてきたわけじゃないから。
釣られてきただろ。何食べたんだよ。
何
食べたんだっけな、アトムの癖しやがってお前。
昨日もさ、昨日ネタ作ってる時にさ、なんか途中から急に俺のことアトムって呼び出して、なぜかアトムはさ、って言うんだよ。なんでこいつアトムって呼んでで、お前なんで俺のことさっきアトムって呼ぶんだよって言ったら、太田さんがいいかお前鏡見てみっていうかさ、まあ、鏡めんどくさいから自分の写真をねこう携帯で撮ってみたら本当にアトムと同じように前髪があ
れ完全にアトムだった、
完全にアトムだったんですよ。
こいつ鉄腕アトムだと俺思って話してたからね、蘇ったんだこの21世紀。
そうそうそう、帽子かぶってたからね、直前まで。
そうなんだ、
そうなんだ。
私の傘だけありますが、うん、私猫に見せたい、私猫に見せたいテレビは、
うん、
E テレで放送されている、
うん、
ネズリテという、
ほう、
ネットリテラシーを学ぶ番組で、
うん、
父ちゃんネズミと娘のネズミが出てきて、
うん、
フェイク画像やステマなどのネットの危ないことについて娘ネズミが教えてくれる番組でした。ネズミがちょこまか動くので、
うん、
猫に見せてあげ
たい。あ、いいかもしれない、これいいかもしれない、ね、確かにね、
うん、
ピタゴラスイッチとかは猫多分好きだな、ああいうコモンドがぐるーっとこう移動していくのとかね、見ちゃいそうですけど、
変わっちゃうから番組。
ただちょっとメールの点も変えます。
なんでだよ。
あんまりか、あんまり集まってこなかった。難しいんじゃねえかということで、はい、ここからのメールテーマ、いいと思うネーミング。今日ね、さっきもネーミング大賞の話しましたけど、何でもいいですよ。あのそれこそお菓子とか、その商品の名前でもいいですし、アイドルグループの名前でも、あなたあこの名前いいなって思うね、お笑いのコンビの名前でも何でも結構です。いいと思うネーミングについて皆さん、どんどんメールください。爆笑アットマーク tbs.co.jp、 住所氏名も忘れなく送ってください。では続いてのコーナーいきましょう。
哲学的、
はい、太田さんが流行らせようとしているギャグ、哲学的。このギャグをもっと使う機会を増やすために、皆さんからも自分の哲学を募集しております。
待って、ちょっと待ってよパート2、
なんでパート2って、何それ、待ってちょっと待ってよ
パート3、
3かよ、めんどくせえな。いやいや、まあまあでも、まあ、ちょっといいことしないね。
うん、うん、そこの醤油を取ってもらえませんか。
なかったっけそんなの。同じようなのあったけどね。
清水国明のおならはよく聞くとブックオフと言っていた。
お姉さんだっけ、
お姉さん、お姉さんか、
ブックオフね。
小栗旬筋太郎、今夜はカレーよと言われてドライカレーだったら怒っていい。哲学的。
まあね、
確かにこれは怒っていいかもしれない、
うん、まあまあね、でも俺ドライカレー好きだからね。
いやでも今夜はカレーよって言われて、まあね、その気持ちになってて、ドライカレー出てくるんだよ。
そっかそっか、確かにな、
うん、それは怒っていいんじゃないかな、
うん、
うち昔あの加瀬さんもうやめ、もうとっくにやめちゃったけど、一回あのやっぱちょっ と, ちょっとあのおちょこちょいの人で、うんうん、おばあさんだったんだけど、うん、いなり寿司が置いてあったんだ、うん、俺も、うん、ね、うん、なんか帰ると人、うん、あのもう帰ってて、
うんうん、
で旦那様よっつって、
はいはい、い
なり寿司が置いてあったんだけど、うんうん、いなり寿司を食べたらそれ中がドライカレーだったっすげえびっくりして、それであれこれちょっとと思ったら、うん、じゃあもうさ、
うんうん、
ついてんだよ、
はいはい、
じゃあ開けたらそれもドライカレーなんだよ。
なんでドライカレー
で、その釜にはさ普通のカレーがかかってたんだぜ。
どういうこと？
ルーの
カレーもあって、
うん、俺にこれをかけろってことな
の？で白いご飯はないんだ、全くないのね。
あれちょっとびっくりした、どうしていいんだか分かんない。
ちょっと怖いです、
どうにもならんよ。綱引きは負けを確信してから負けが確定するまでの時間が微妙に長くてだるい。
あ、
哲学的。
わかるね。そうかな、なんかあれってこう入ってすごい決着がちょっとこうダラダラしちゃう時はあるよね。
あれって時間だっけ、綱引きって時間、
あんまり時間、
時間ではないんだっけ、
うん、
なんか真ん中にはあんじゃん、
そうそうそう、
あの紙が、
うんうんうん、印がねあって、
うん、
でそれがその両脇の例えばなボーダーラインみたいなあって、
うんうん、
それを超えちゃったらもう負けみたいな。
超えちゃってどれぐらい超えたらとか
で、いや超えた瞬間にはいこっちが勝ちました。
超えた瞬間だっけ、
うん、だと思うよ多分。
そうだっけ、
うん、違うの、超えればいい
じゃん。超えた瞬間だっけ、
うん、そうそう、だから引っ張り合うんだもん。
あ、そうか、うん、引き戻す時なかった？
いやだからそのもう超えそうだっていう時に引き戻して逆転はあるよ、形勢逆転みたいのはあるけど。
でも最初真ん中から始まるんでしょ。
最初は真ん中にあるでしょ。
必ずちょっとでもどっちかが超えたらもうそこで
終わり。違う、そうじゃなくて、その真ん中のところから何メートル、例えば1メートルとか2メートルとかのところに
距離が
線が多分あるんですよ両方。
おそらく。あ、そうだっけ、うん、
じゃなかった。 それを綱の真ん中に赤い印があって、それがこのラインを、
ラインがあるの、
ラインが大体あるんですよ。
あ、あるの。
そうそうそうそう。
あ、そうだっけ、うん、全然覚えてないね、
うん、綱引き ね、
ね、
やってないもん
ね。それは負けが確定するまでの時間が微妙に長い、
うん、まあね、だもうダメだってなってからが意外
に、あれでもこうわーっとね、うん、尻餅ついちゃう時ある、
ね、あるよね、
うん、あれ大抵なんか後ろの方に親が参加してたり、どういう人選なんだかよく分かんない。
よく分かんない。
ラジオネーム松田デミオ、
うん、
世の中の人が昭和だと思ってるものは大体平成初期。哲学的、ね、確かに
あるよね。
もうあの平成とか昭和になるともう分かんない
ね。分かんないね、
うん、あれ昭和だっけねみたいな。
そうだね、うん、だから本当に30年ぐらい前のことなんて、うん、俺らからしたらもう昭和なんだろうと思う
けど、だから俺らが、
うん、
爆笑問題結成してからの出来事は全部平成なんですよ。まあね、俺ら昭和の最後にデビューしてる、
昭和63年
数ヶ月ですから。
そうですよ
ね、
うん、
だから爆笑問題で測れば、まあ、大体分かるんだけどね。大体、ね、
うん、
昭和って大体平成だよね。だからそう考えて、
ね、うん、まあ、そうね、
ラジオネームカエルが鳴けば、
うん、
俺は平凡な人生を送りたくないんだという人もいるが、そもそも平凡な人生自体がめちゃくちゃ難易度が高い。
あ、
哲学的。
平凡な人生って、まあ、一般的に言われるようなのってのはめったにない、ね、一つもないよね。
うん、うん、
ね、
どうなんだろうね、平凡な人生
ないですよ、そんなもの
ないよね、一つもないよね、うん、だからこそ、
はい、
送りたいんだよということなんじゃないの、言ってる人は。
あ、
なるほど、ね、難易度が高いからこそ平凡な人生を
送りたい、
うん、たいんだ、うん、平凡パンチ
ネーミング対象になる、ね、平凡パンチ
どうにもならんよ、うん、あら珍しいお客さんねと言いながら微笑むタイプのバーのママは面倒見がいい哲学的そうかねよくわかんない、行ったことないからよく
わかんないけどね、
まあ、珍しいお客さんね、
まだちょっと歓迎してる感はあるよね、ちょっとね。
大抵でもこんな感じじゃないの、バーのママって
まあ、ね、
田舎のスナックのねえあらー
ねえ、
タワさん久しぶりみたいな、ね、そういう感じだよね、
面倒見がいいんだよ
ね、面倒見、大抵面倒見がいいよ ね、 いいね、バーのママってなんとなくこう描かれているさ、
そうですね、
ねえ、あらもうちょっとそこ寝ないでもう帰った方がいいんじゃないの、うん、みたいな、
そうそうそ
う、うるせえバカ野郎、
情に熱い
お前金払ってんだこっちは、みたいなさラジオネームたまごちゃん一粒万倍日はみんながそうなのに今日は一粒万倍日だから宝くじ当たるかもとか言って宝くじを買うやつはバカ哲学的
もうその通りですよね
そうですかね、
ええ、
その日に買うっていうことと買わない人がいるわけですよ。
あ、まあね、うん、全員が買うわけではないっていうことは
昨日買って人もいるわけですよ、
うん、
だそこと比べたらってことですよ。
まあね、でも一粒万倍日っていうのは、うん、例えばあのヤギ座のあなたは今日ラッキーとかっていうのとは全然違って、
うん、
その日はもう全世界一粒万倍日になってるから、
分かってます
よ、うん、
だからこそ買う人とか、うん、だから、
うん、
そこで買う人と買わない人がいるわけじゃない。
まあいますね、
ね、
うん、
ずっとですか、
だから買う人と買わない人いるけど、うんうん、宝くじが当たる確率は一緒だってことを言いたい。
そんなことは分かってます
よ。いやだ、そう
じゃ、それは分かってての上での運ですねって話じゃん、それは。
あ、そう、これに関してはじゃあ俺は
何取ってくんだよ、ね、
もう時間がないんだって。
いちいちお前ら俺に逆らいやがってお前アトムのくせしやがってお前
アトムじゃないだろ今は宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp 哲学的の係までお待ちしております。さあ本日の爆笑問題カーボーイは生放送でお届けしております、うん、皆さんからのメール、
ね、
テーマが、いいと思う、
ね、メールガンガン読んでいきます、
はい、
とにかくねゲストがブッキングできなかったのこのドタバタの中誰も、まあね、みんな忙しい、まあ、来週もだからもうメールガンガン送ってくれ、はい、ラジオネーム孤独だけどグルメじゃない、
うん、
僕が思ういいネーミングはおばあちゃんのポタポタ焼きです。
あー、ある、
ね、これいいね、
うん、いいね、
なんか物語みたいです、
うんうん、
これも確かノミネートの中にあったような気がすんな。
あ、そう、
うん、うん、確かにいいよね、
美味しそうですね、
ポタポタ焼きね、うん、 ビチャビチャ焼きとかやる
やつやる。ビチャビチャ焼きやだな。
ね、うん、ベトベト焼き、おばあちゃんのベトベト焼き。
おじいちゃんも。
おじいちゃんのドロドロ焼きとか。
最悪だろそれ。
ランニング大好き。太田さん、田中さん、こんばんは。僕がいいという思うネーミングは宮城県のお米の伊達政宗。正夢か。
伊達正夢。
伊達正夢です。だから伊達はひらがなで、正しいに夢ですね。伊達正夢です。伊達政宗にかけた正夢が、とてもかっこいいと。
なるほどね。
これ確かに、これも、とにかくね、いっぱい、何百ってある
から。まあ、あるからね。
今回、受賞したのは、農機具で、アラフォー稽古ってのがあったんだよ。
アラフォー稽古、
これがすごいんだよ、45度の角度を芝刈りババーっといく器具、なんだけど、まさにだから45度で、
アラフォー、
で傾くことで稽古、アラフォー稽古。
なるほどね。
この会社が面白い器具いっぱい出してて、草刈り正夫っつうのすごいんだよこれがまた。
それがいいじゃん、
ラジオネームストレンジラブ、僕がいいと思うネーミングは劇団ひとりさんです。劇団とひとりで矛盾した組み合わせがセンスあるなと思います。確かにあれ出てきた時は斬新な、
確かに ねうまいなとは思ったね。
思ったよね。劇団ひとりってなかなかね、劇団四季に対抗してるのかなと思ったけどね。
劇団ひとりね、四季に対抗とは思わなかったけどね。劇団ひとりは確かにうまいよね。
いつもだから劇団ももし応募してくれや、俺が点数上げるからね。ラジオネームコーンスネーク、太田さん、チンポジを直すためにチンコを触ったら射精してしまったことないやつに出たら。こんばんは。いいと思うネーミングですがやはりおっぱいです。おっぱいって火の打ち所のない完璧な言葉だと思いませんか。
そうですか。
個人的にはパという半濁音がとても気に入っている 。はあ、確かにおっぱい。
おっぱい。
何通も来てる。
おっぱい多いんだ。
おっぱい。ネーミング大賞取っちゃうんだ。ねえ。おっぱい。確かにね。おっぱい確かにいいかもしれないね。
おっぱいね。でも。一般名詞じゃないでしょ、やっぱ固有名詞だよね、ネーミング対象ってね。
あ、商標登録してる。
あ、商標登録してる、
ね、限定されます、
ね、なるほどね、
はい、いやおっぱい取りませんよそれも、
いやいやだからそういうのはないんだよね。
ないです、
はい、それは、では続いてコーナー行きましょう。
ウーパンゲーム。
はい、突如誕生したウーパンゲームのようにすぐできる新しいミニゲーム募集しております。
ラジオネームバナザードアップショー、砲丸投げゲーム。お二人はエアーで砲丸投げをして
る、
砲丸を投げる瞬間うわりゃーと気合を入れ、投げた後もいけーうわーと砲丸がより遠くへ飛ぶように絶叫して砲丸に気合を乗せます。
はあはあはあはあはあはあ。
砲丸が遠くまで飛んだ方が勝ちです。分かんねえだろ。
エアなんだから。
どちらの砲丸が遠くへ飛んだかは、砲丸への気合の乗り具合を見てスタッフの多数決で決めて
くる。なるほど。
ということですね。
はい、砲丸投げね。室伏さんのやつね。
室伏さんって砲丸投げだっけ。あれあのハンマー、
ハンマー投げか。あ、そっか。砲丸投げはじゃあもう手で、
そうそうそう、
すぐそばで。そうか、じゃああんま行けとかそんな長くできないね。ちょっとだね。まあそれもだから、
そのさじ加減ですよ、そんな。それはそうでしょ。
確かにな。でも、一般
なんでそのさ、
違う、行けわーってやってるのを想像した時に俺、室伏を想像しちゃったわけよ。だから、間違えたんだけど、要は、砲丸投げっていうのはそこまで、その行けわーっていうのはあんまりやってねえなと思っちゃったの。もともとね。まあ、頑張るよ。じゃんけんで先行後攻。
全部自分で探してアトム。どうしたアトム。
鉄腕だからな。強い。
なんだよそれ。
最初はグー、
じゃんけんぽい。
俺がチョキで勝ちました。じゃあ俺先に行きますか。 よし。よっ。
私行きますよ。
うん、クラクラする。
行きます。はい。うわあ！うわあ！いけ！うわあ！さあ、どっちが飛んだでしょうか。
ずるくない。ずるくない。いや俺高校になった時に勝ったなと思ったから、ね、
そんなな
んでだってこれは別に
そうだけど、
うん、お前のだって相当成立した長いですよ。
まあ頑張ったけどね、うん、先行のやつが負けるじゃん。
いやいやそんなことはないですよ。
じゃあ多数決でね、挙手、田中が勝ったと思う人手挙げて。
ゼロです。
太田さんが勝ったと思う人手を挙げて、全員。
これもう50メートルぐらい飛んでますよ、はい、おそらく。
俺のもうほぼ砲丸投げね、うん、
ほぼ砲丸投げ。
どういうこと？じゃあハンマー投げね。そんぐらい飛んで
る。アトム大丈夫。ラジオネームカエルが投げば、
はい、
ひき肉です。
ゲーム、
うんうん、
ひき肉です。
今年ね、
あれ言い方が難しいね、うん、俺ディブニーの時引き肉ですって言っちゃったんだけど、
漫才の時ね、
漫才の時ね、引き肉ですっていう、
引き肉です
っていう言い方なんだよね、あれね。まずじゃんけんで順番を決めて、先の人が出題者、後の人が回答者になって交互に繰り返します。出題者は芸能人や有名人の名前を言い、回答者は引き肉ですの引き肉です、難しいんだよねの言い方で、その芸能人がスーパーで売られるとき、どの部位で売られているかを答えます。
何言ってか全然わかんないんだけど、
例えば、
うん、
北大路欣也だと、
うん、
もみあげです。天竜源一郎だと整体です。みたいな感じで、どこが特徴があるか、
特徴のあるってことね。難しいね。
判定はどの回答が一番良かったか高橋さんにお願いしますということで、
ね、これ出題が分かんねえな。
そうですね、
ねえ、なんか特徴のある有名人を、はい、
じゃあどうしますか、
じゃんけんで勝った方が出題ね、
はい、出題ね、
最初はグー、はい、じゃんけんぽい、太田さんが勝ったから太田さんが出題してください。
大橋巨泉
メガネです。
難しいなこれ。加藤一二三。
飛車角です。
飛車角
です。五木ひろし。
細めです。
中森明菜。まあそうだよ ね。そうだよね。
藤井聡太、
昼飯です。
昼飯ばっかり何食ったかだから、ね、ちょっと待ってね、千田光男、
偉いです。偉いです。
偉い偉い
仙台偉い、
あ、仙台偉い、仙台偉いか、
短足です、
うん、あ、まあまあまあね、
短足です。
なんか言い直してるけ
ど、ニコ玉です。
いいよ、ネタでしょ、仙台さんの。
浅岡由紀次、
母音です。
これわかんねえだろ、ほとんどのリスナーねえ。大滝秀治、
ガンチクです。
ガンチクありそうな、
ガンチクありそうだけどね。さあ
これちょっと難しい
ね、難しいね、これ高橋さんが判定でしたっけ、うん、これはね、はい、では 高橋さん判定してください。勝ちは誰ですか。
一番いい答え、
はい、
はい、これです、
中森明菜太田さんの小声です。
小声です、
はい、
ということで、
ね、
私の
勝ち
た
い、はい、これが良かったということですね。
これちょっと難問だったな、ね、
出すのも難しいし、
ね、ラジオネームストレンジラブ、
うん、
ご飯のお供ゲーム、
うん、
これはよくあるご飯のお供に合うおかずは何かではなく、
うん、
ご飯のお供に一番合わないおかずは何かをテーマに話してください、
うん、
より合わないおかずを熱量を持ってプレゼンできた方の勝ちです、
うん、
判定はスタッフの方にお願いします、
はい、
これも難しい。
俺はもう前から思ってるの言っていい？
どうぞ。
おでんです。おでんは大好きですし本当好きなんですけど、やっぱご飯のおかずには全然俺はおでんは合わないと思ってます。おでんっていうのはもうそれだけで成立しちゃってる、まあ、出汁の味もあるしで、まあ、練り物も美味しいですけれども、で特にあのはんぺんとかちくわぶとかなんていうの、それ自体の味はそんなにないけれども出汁を吸った味で味付けがされてるんで、もうそれはもうご飯とおかずみたいな関係がもうそこで成立しちゃってるからだと僕は思ってるんですけどね、うん、ご飯とおかずが一緒になってもうそういったものがもうすでにおでんの具の中にいっぱい存在しちゃってるので、それにご飯っていうのが合わないということで、僕はおでんはご飯のおかずとしては合わない、ご飯のお供ではない。お父さんは何かありますか、ご飯のお供でないと思う。
ピザです。
ピザ
これもピザとして単体で食べた方が全然美味しいですし、
はい、まあまあね、
白米いらないですよ、まず和ですから白米は、ピザと合うわけないですよ。いや
でもほら
コーラとピザで食べたいのに、うんうん、
はいはい、
それにご飯入ってきちゃったらそれも全然合わない
です。いやでもライスピザみたいになったほら、あのラザニアじゃなくてあのなんだドリア、
ちょっと待って反論とかあるで俺さっき全然あの一方的に言うゲームかと思ってたんであ
、そっかそっか
ね、
そっかそっか、
それだったら俺もいろいろ反論したいことありましたよ、さっきおでんの時に。ありありなんですか、反論は。
反論とかじゃないのか、うん、プレゼンだからね。
そういうことですね。そうそうそう、だからピザっていうのはやっぱり、うん、白米とは合わないです。パンだってもうすでにパン生地が、うん、の上にね、うん、だからあのピザパンっていうのは、うん、あのパン要するにピザの生地はないですから、うん、パンにチーズを乗せてるわけですから、うんうんうん、まあもう完成してるんですね、ピザってのは一つのね、うん、でなおかつあの食べるときにやっぱ片方の手で持って、うん、映画見ながらコーラ飲みながら食べるっていうのが一番やっぱピザの、うん、あのいわゆるこうなんていうのかな、ラフな食べ方というか、うん、あのカジュアルな楽しみ方で、うん、それをお膳の上にね白米をお母さんちょっともう一杯とか言って白米のっけた箸、うんで、うん、そのところにピザがあって、うん、それで果たしてピザにも申し訳ないですよ、それ、
うん、
白米にも申し訳ないしピザにも申し訳ない、
うん、
どっちもだから会いたくないと思ってますよ、
うん、かなり熱弁でしたね、
ええ、
これは判定はどうなんだ、誰が決める
の、これはスタッフの方
多数決、はい、では田中がかあのおでんの方がご飯のお供にはないと思う人手挙げ、あれ
ゼロ、そりゃそう
だ、はい、では太田さんのピザだと思う人手挙げ、
そりゃそうでしょ、
あ、全員ですね、うん、
なんでおでんにしたんですか、
だから俺は
ね、しかもさ先行後攻決める前から、もうなんかこれは俺は先にやるんだみたいな感じで
俺が前からすげえそれは思ってたから、うん、おでんって別にそんなにご飯の
それ結構よく言う話ですよね、しかも
あそう、うん、俺じゃないそれ俺は前
からじゃなくて一般的に論争になりますよ、
なるか、
そうですよ、
うんうん、だちょっとそのあこれだったら俺もこれだなってすぐ思っちゃったんでね、
うんうん、それでもうなんかルールも無視して話し始めるんです、うん
はい、
それどうなんですか、
そうだね、
うん、
ちょっと
先走り、俺前から思ってるから言うけどみたいな感じで話して、うん、でなおかつ俺はもうじゃあ、まあ、こいつすげえなと思いながらも聞いてたんですよ、大体言ってることは、まあうん、まあ言われてるようなことだなと思いながらも、うんまあ、文句もなく聞いてたんですよ、
はいはい、
そしたら今度俺ピザって言った時にいやでもさやっぱりさピザ あのラザリアとかどうなのみたいな話に
ドリアだけどね
ドリアか、
うん、言いたかったね、ラザリア言っちゃった俺がラザニアって言っちゃったからね、
お前が
ドリアのつもりでラザニアってました
。言っただろ、だからお前
言ったんだよ、だから
言っただ
からそうだよ、だから今ちゃんとそれ言ったじゃない。お前がね、本当にドリアとラザニアを間違えたとお前が今誤解しちゃったから、でリスナーもそう思ってたら困るから俺が悪いんだよってことを今正直に言ってるんですよ。俺がラザニアって言っちゃったから、お前が言ったら無理もないよってことを言ってるんです。そう、ドリアだったんだけどね。
そうでしょ、
そうそうそうそう、うん、ね、まああの相変わらず多数決は全く勝てない。
いや、てか今のはしょうがないと思いますよ。うん、
ピザはそれ合わねえよな。
だからそういうもん、だそういうもんなんですよ。なおでんとか中途半端になんかあり得ることを言う。
俺はそこを行きたかったね。
そこを行きたかった。
だってそんな極端にね、うん、もう絶対合うわけないものとかっていうのは、うん、なんかちょっとこのゲームの趣旨と違うような気がしたんです。俺は。一見あってもいいんじゃないっていうのの中で違うっていうことの方が醍醐味かなと思う。
お前と合わないわ。考え方の方向性がもう全然違う。ね。
君とやってられるわ。宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 ウーパンゲームの係までお待ちしております。はい、では、メールいきましょうか、はい、いいと思う。ネーミング、
ネーミングね。ラジオネーム小持ちしゃもじ、
うん、
太田さん一人だけ録音放送の人、こんばんは。
そういうことな
の。難しい、俺のやってること難しすぎるだろ、ね。僕がいいと思うネーミングは多目的造林、機械の山本ジョージです。山本ジョージ、ね。
山本ジョージ、
うん。そう、これね、多分同じ会社だと思うんだよね。はい、こういうね、シャレ、
はいはいはい、草刈りマサ
のところね、あるんですよ、うん。山をもっと美しく身近に大切にということらしいですが、うん、一体なぜジョージだったのか。コージやリンダじゃダメだったのか。
あ、
山本リンダとかね。
山本リンダ、
ね。山本コージとかね。うん、気になることが多すぎます。山本ジョージと。
ね。なんか面白い、座りがいいんだから
ね。本間宮ゲーム。
うん、
あ、本間宮ネームだ。
ネーム。
亮。これだから、宮沢さんとこかな。うん、東京のお父さんお母さん本間宮。
完全にそうだね。
いいネーミング、いいネーミングだと思うものは、熱さまシートです。
あ、熱さまシートね。
うん。うん、熱を冷ますというシンプルな言い回しですが、うん、実際に使ってみるとかなりこだわりが強いもので制作者の苦労が伝わってきます、
うん、
これもエントリーされてましたね、うん、これもいい線いったんじゃないかな。あのだから面白いのは、うん、選考会で、うん、これどういう開発秘話とか結構聞けんのよ、うんうんうんうん、全部、
はい、
あ、なるほどそういうことでっていうのがね、うんうんうん、結構あって、で道尾修介さんがさ、
はいはい、
毎回さ、うん、ね、あの選考委員になってね、うん、で今年の選考会の初めに一、うん、人ずつ、まあ、うん、もう十何人だよね、うん、で最初にあの自己紹介から始めるの、うんうん、で道尾さんの自己紹介さ、うん、今年は実は私、うん、すごくいいことがありまして、うん、と言いますのも、うん、太田さんのやってる爆笑問題カウボーイで、
うん、
あのメールワングランプリ の、うん、あの出場自体のメールが初めて読まれました、うん、今年は私にとって記念すべきと言ってました。
嬉しい。
その他で後で、うん、その他のネタを送ってるのって、うん、読まれないんですよ、
うん、送ってくれてんだね。
送ってくれてんです。見逃してますうちのスタッフ、うん、ラジオネーム私の傘だけありません。太田さん今全裸でいることによって猫の生活に近づきたいと思っている人。
どういうことよ、寒いだろこの時期。
私がいいと思うネーミングはため池山王です。
おお、ため池山王ってねもうこの TBS のすぐそば
に。ですよ、
はい、
私が初めて東京に行った時に偶然立ち寄ったんですが、うん、文字の並びと口にした時の気持ちよさとかとても気に入ってます。
うん、
分かる気がするね。どんな場所なのか知りませんが、ため池山王という地名が好きです、はい、確かに
ねえ、ため池があったんだろうね多分ね。
あ、もちろんそうでしょう、うん、ため池と山
王、ね、山王ね、
うん、で山王病院のねあの辺です、
はいはいはい、
玉池さんの方からとかよくね、うん、そうそうそう、タクシーの人に玉池さんの方からってよく
言い方しない、なバカみたいな言い方しなくていい。
でもなんかちょっとかっこいいんだよね、ちょっとね、ラジオネーム猫の喜劇。太田さん、お菓子王国のクーデターに震える王様、こんばんは。
ん、クーデターがあんの、そんなの、
うん、いいと思うネーミング、うん、砂かけババアですシンプルイズザベストって書いてある。確かに砂かけババ ア,
ババア、
うん、粉きじじいとかね、
ね、
うん、粉きじじい、からかさ小僧、
あーやだね、怖いねあれね、うん、俺子供の時本当に怖かったな、からかさお化 け,
からかさ
お化け、あれがやっぱりすごい怖い。
俺一つ目小僧大好きだったんだ、
ね、あそう、
うん、あの要するにシンメトリーが好きって、
ああはいはいはい、
俺本当に好きだった、一つ目小僧、うん、ずっとスケッチブックに書いてたの一つ目小僧、
そうなんだ、うん、
したらお前がモンスターズインクやっちゃった、
マイク画像好きね、うん、そうだ、
あれで嫌いになりました、
なんでだよ嫌いになることもねえだろ、
ラジオネームミシオ。爆笑問題の太田さんとキャラメルコーンと間違えてカブトムシの幼虫を食べてしまった人。
もうそれはやだ、うん、でも似てるもんね形はね、うんうん、
大丈夫ですかキャラメルコーンは、そう思って、
いや全然平気、全然思わないです、キャラメルコーンはもう好き。
でもさっき俺中に1匹入れときました
けど、さっきってなんて
お前の
食べてないよ、
お前の家で、
おうちでもないよ、大丈夫よ、
いやこれから
平気平気、
必ず入れます、
それで別に食べられなくなったりしないから大丈夫です。
私の良かったと思うネーミングは YouTube です。
ほう、 YouTube、
実はチューブとはテレビ局という意味もあり、
うん、
あなたのテレビ局と、今から18年前の2005年にこの名前をつけて、
うん、
そして今まさにその名前との通りの立ち位置になろうとしてるところがすごいなと、
なるほどね、
YouTube、 テレビ局っていう意味なんだ、
そうなんだね、うん、
確かに定着したもんね YouTube ね、ね、
うん、
で、あとはだからあれだよな、なんだっけショートのやつは
TikTok、
TikTok もそうだよね、うんうん、あれなんか どうなるかですよね、これが YouTube と TikTok ね、うん、ラジオネーム猫の喜劇。太田さん、飲食店のトイレで陰謀を撒き散らす人、こんばんは。
そういえばあの TBS のトイレの陰謀事件
はあれ以来
しっかりもうないね、
聞かなくなったね、ね、
全然ね、何だったんだろうなあの時期、
やっぱ安住だったのかな、
違うだろどう考えても
え、
何の意味があるんだよそれ、
誰だ、なんかだから、あそうだ、やっぱりあの日曜日にやってたあの映画評論家のさ、
うん、
有村コンだった説って結構だから、有村コンが辞めてからあの事件一切起きなくなったんだよ、
本当、
うん、結構あるんだよないいと思うネーミング、金曜ロードショーです。
お、
子供の頃から聞くとワクワクします。
あー、なるほどね、
確かに金曜ロードショーしか残ってないもんな、
あ
これだから我々の世代だとやっぱり日曜洋画劇場とかさ、うん、
日曜洋画劇
場、ね、水曜ロードショーとかさ、
はいはいはい、
いろいろね、毎曜日あったからね、
あったもんね、
うん、
うん、
火曜サスペンスドラマとかね、
あーあったね、月曜ドラマランド、
月曜ドラマランド、ワクワクしたよね、月曜ドラマランド、そうそうそう、飛んでカップル、
あーもうそうだった
ね、
いろいろあったよ、
あったよね、水曜どうでしょうってはね、
水曜どうでしょうね、大泉洋ね、
ラジオネーム父は公務員。僕がいいと思うネーミングは大鶴肥満です。これは確かに確かにこれは秀逸だよな、
うん、
大鶴義丹さんに似ているぽっちゃりという見た目を反映させるセンスはもちろん、
うん、
同じ芸能界にいる人の名前を勝手にもじって、うん、その上別にモノマネ芸人でも何でもないというのがすごい度胸だと思う、は
い、いや面白いよね、
ねえ、しかもあいつマーゴメ、
マーゴメだから、
ね、これ2つの
ネーミング対
象、すごさあるよね、
マーゴメですよ、
マーゴメもすごいよ ね、
ねえ、まーちゃんごめんね、
あいつ M1 残ってんだっけ、
残ってんだ、ママタルト、ね、
ね、
うん、はい、一旦コマーシャルです。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原まさきです、 各週木曜日はヤーレンズのフラット。
せーの、
聞いてね。